カフェリオ。この番組は主婦でありメルカリアンバサダーであるリオ太郎がお送りするちょっとした音声配信の番組です。ではですね、まず最初のコーナーはこちら、おやつ。材料はポンジュース、もしくはお好きな柑橘の飲み物、それと紅茶、以上です。まずですね、紅茶をかなり濃厚にしてお湯に入れて、まあこの場合ティーバッグでいいんですけど、でそこから何かしらの入れ物に入れて、でまあ本当はねゼリー作ろうと思って、大きい紅茶のゼリー作ろうと思ってボウルに紅茶とゼラチン入れたんですけど、うちの冷凍庫がどうしても強すぎるのかな、ちょうど冷凍ゾーンの下にボウル入れたら凍っちゃったんですよね。なんかちょうどよく、なんかシャーベットみたいなのできちゃって、あーまたゼリーできなかったなと思ったんですけど、まあじゃあこれをちょっと崩してこうやってね、でまあ透明のカップに入れて、でオレンジジュース入れてみたんですよ。そしたらあのちょうどよく紅茶の風味もするけどポンジュースの良さも出て、すごいさっぱりしたドリンクになりました。皆さんもよかったら試してみてください。シャランラン。あとはですね、あの最近はまあ引っ越しの準備をする日々が続いていて、で結構まあ毎日使ってるものは出しっぱなしにしとかないとなとか。あとこれ全然使ってないからしまっちゃおうとか、そういうの繰り返してたんですけど、まあうん、今年ねここ2ヶ月ぐらいはかなりエンタメに詳しくなったかもと思って、でその詳しくなったことをこの音声配信で語っていけたら楽しいかなと思ってやってます。主婦リオ太郎のカフェリオ。ですね、まあ他のねポッドキャスト番組の話もしたいなと思うんですけど、やっぱオーバーザさんの面白さにはかなわないっていうか、あとはあのアラサー女子の人間観察っていう番組もちょこちょこ聞いてて、でまあその2つ聞いて、あとは星野源さんのオールナイトニッポンのポッドキャストの方を聞いたりとかして過ごしてると、あっという間に1日が過ぎちゃって、まあそりゃそうですよね、あの星野源さんのオールナイトニッポンは2時間で、オーバーザさんも1時間ぐらいで、アラサー女子の人間観察も1時間とかなのかな、だから211で 4時間ぐらい聞いてるって感じで、でポッドキャストとかのいいところって会話はしなくていいっていう、あの対面でね、あのなんていうかぶっちゃけ聞きたくない話とかに付き合わなくていいっていうのは楽だなって思いますね。あのまあやっぱねそっち系の話あんま耳に入れたくないんだけどなって思ってても、会っちゃったらやっぱね、あその話するなら帰るわっていうのはさすがにちょっと角立つんでできないなと思って、でなんとなくねこう会話の方向性微妙だなってお互い思いながらも続ける会話とかってあるじゃないですか、そういうのがねなんか年々年取るにつれ我慢できなくなってきて、前は結構合わせられたのに、うんうんうんうんとかって聞いてたりしたのに、まあテンションによってはだんだん なんかもう顔に出るようになっちゃって、昔よりちょっと良くないなって思ってますね。あんまりね、はい、なんかそういう話になっちゃいましたけど、あのオーバーサさんのね大運動会とか、あの夏に大運動会やるってこの前聞いて、で私もステッカーをついに買ってしまったんで、あのご助会のメンバーっていうか、今まではねただ聞いてただけだったんですけど、ステッカー買い始めたらもうご助会のメンバーだなって思って、であとは秋か冬に慰安旅行するっていうのも楽しみにしてますね、とりあえずね。で、まあ、自分は宇多田ヒカル共和国の国民であり、オーバーザさんのご助会員であるっていう意識で、でまあまあ平たく言えば主婦って感じですね。で音楽も制作したりするからクリエイターとも言えるって感じで、であとはあの税金高くならないように、あのドメジャーで頑張っていくとか目指さず、やりたい時にあのやりたいことを表現するっていうスタンスを崩さないでいけたらなって思ってますね。なのでノートっていうプラットフォームの根付けとかもだいぶバラバラにしてみたりはしてるんですけど、まあいろいろね手を出してるっていう感じでもありますね。はい、です。で、話はどんどんそれていくんですけど、ポケモンのね、なんだっけ、なんかカップラーメン買ったんですよ、ちっちゃいやつ。でシールがついてて、でなんかあんまそれを目当てにしてなくって買ったんで、ピカチュウの柄かわいいなと思って買ったら、あシールついてるんだと思ってテンション上がっちゃって、でシール見たら EV だったんですよ。でやったと思って、宇多田ヒカルさんが前ハロウィンのコスプレで息子さんに頼まれてやったコスプレが EV だったんで、なんか狙ってないのにこう被ってくるみたいなキャラがね嬉しくって、まあ EV 何枚入ってんだって感じですけど、でもそれでも嬉しくって、いちいちねそうやって重ねていくっていう生活が楽しいなって思ってます。で最近そのエヴァンゲリオンの方もすごい意識がいっちゃって、今日もねあの蛍光じゃないけどかなりグリーン、今ちょっと実は髪の毛染めてて、でこれ以上染めると髪痛むんで一旦ここで停止してみます。はい、収録してるんでね聞いてる方はあれだと思いますけど、今ちょっとね髪の毛をシャワーしてきて、でとりあえずタオルドライ中です。髪の毛少しはね整うといいなと思って、で美容院とか行くとね絶対綺麗にしてもらえるのは分かってるんですけど、なんか自分のペースでやりたかったりしませんか皆さん。美容師さんと喋ったりして、まあ、気持ちよくなって、まあ値段はまあでもとにかく市販のよりは高いじゃないですかね。あの空間あの時間あの技術がラグジュアリーっていうか、なんか価値があるのはもちろん分かってるんですけど、なんか自分でねこう箱の説明書とか見ながらやってみるっていうのがやっぱ好きかなって思いますね。そしたらね美容院の分1回で多分1年以上は楽しめるんじゃないかなって 月1回1パック買ったとして、で結構まあ傷んできちゃうんで1ヶ月に1回とかで色選べるしっていう感じで、美容院行ったとしてもね、人によっては月1回行くとかってなるとね、結構変わってきちゃうかなって思ったりしたりして、まあツヤツヤになるのは分かりますけどね、もちろん。まあたまに行きますけどね、そりゃ。でもね、なんかどうしてもね、ケチンボなんですね。はい、ということで、シーンで買ったタオル、バスタオルで髪の毛を包みながらカフェ利用続いていきます。よろしくお願いします。いろんな家を眺めてて、で玄関とかいろんなとこにキャラクターものとか犬とか猫とか生き物とかの置物を置いてる家っていいなって思ってて、で植物とかね、果物とかたくさん生えてたりして、そういうのいいなと思ってちょっと参考にさせてもらってます。めっちゃ眺めてるんで、まあ不審者扱いされてもしょうがないかもしれないなって思ってるんですけど、あの空き巣に入ろうとしてるわけじゃなくて、いいなあのレモンとかね、いいなあんなたくさんなっててとか思って見てるっていうね。であの植物名前なんだっけとか、 あんなとこになんかキリンの置物置いてあるとかね、 あそこクマ置いてあるとかね、そういうのを見てるんでキョロキョロキョロキョロしちゃってるんですけど、どうしようかなと思って、今あの持ってるものが、まあ、基本的にクマは集めてたりはするんですけど、ピカチュウとかね、あとはワンピース系だったらこの前当たっちゃったモンキー D ドラゴンとかはあのドアストッパーになったりしててでなんかすいませんドラゴンさんお願いしますとか言いながらドアとドアの間にドラゴン挟むっていう感じで、あのドラゴンさんを崇拝してるようなファンの方からしたらもう逆鱗に触れるようなことをやっちゃってるかもしれないんですけど、やっぱりね、私はあの飾るよりも使うっていう方が意識が強くて、箱に入れっぱなしのフィギュアもあるんですけど、それもまあ引っ越した後はもう使う方向に持っていくかなって思ってますね。まあ、使うっていうのはなんかまあおままごとっていうか、あのキャラクター同士を話しさせたりとかして楽しむっていう一人っ子ならではのマイワールドなんですけど、まあ、あとはね、そうそう、ディズニーとかそっち系のぬいぐるみとかもちょこちょこあったりして、で、あのね、イトーヨーカドーさんがやってた、スタンプキャンペーン、シールキャンペーンか。いや、あれ、ほんと良かったですよ。本当に普通に食費としてかけてた分のお金で1000円ごとにシールが1枚もらえて、でキャンペーン台紙にシールを貼っていくと、シールの枚数によってぬいぐるみとかブランケットとかタオルを買う権利がもらえて、で何か欲しいものがあったら、例えばシール5枚集めたらあのぬいぐるみを990円で買えるっていう、まあまたお金払うんかとも思えるかもしれないんですけど、でも買ってみたら質が良かったんで、私はあの2週目を今やってますね。でただまあ他のことに先に使っちゃったりもして、あそうだあの化粧品買うんだったとか、あそうだ今日これ食べたいんだったとか言ってたら、あ現金全部使っちゃったとかね、そういう感じで優先順位下がっていっちゃって、狙ってるのたどり着かなかったりするんですけど、 まあ、でもやっぱね、ああいうキャンペーン面白いですよ、企業さんがやってる、うん、やっぱりどんどん参加するのはありありだと思ってますね、うん、毎日楽しくなるし、なんか損がないようにできてるっていうかね、レシート集めてると、まあね、20円とか40円になったりするし、うん、はあ、私がね今日作ったドリンクの名前はポンポン、うん、ポンポンティーエスプレッソですね。うん、あの夫がどっかから持ってきたストローの余りを使ってます。あの人うちのお母さんと一緒で、結構アメニティとかあとはまあそのたくさんじゃないんですけど、持って帰れるものはちゃんと持って帰る人だから、アメニティがどんどん溜まっていくんですよ、ストロー、スプーンあとなんだ、おしぼりフォークあとなんかこうボディウォッシュとかなんかそういうのがどんどん溜まっていくんで、私はまあ、うん、基本的にお母さんがそういうの持って帰る係だったんで、あの自分ではそういう癖はないんですけど、たまにチラチラと持って帰るぐらいで、でもやっぱそういう抜け目ないっていうか、ちゃっかりしてる人っていいんだなって思いますね、やっぱ、うん、そういう面って大事なんだなって、生活において、なんか余裕が出るっていうかね、ああなんかもうそんな買わなくていいんだって思えるっていうのはいいことなんだなって思ってます。さて、よいしょ、じゃあね、どの話にしようかな。じゃあ西野カナさんの話、ライブ映像とか見るようになって、で、あのまあ基本的にね、明るい前向きな雰囲気でね、ライブの映像とか見ててもみんなを鼓舞するようなポジティブなエネルギーを保ってるっていうのがすごいなって思いましたね。あの年齢が近いし、西野カナさんの曲聴いてれば朗らかな気分になれるよねって思えるのってすごいなって感じました。で、まあ宇多田さんの曲は結構こう辛かったりする時もあったり、まあご本人も言ってる通りちょっと暗い時もあるけど、西野カナさんのテイストっていうのはやっぱ暗さはほぼないっていうかね、歌詞の内容はちょっとたまにね、なんだろう、ちょっと締めっぽいこと言ってるのに、メロディーがとにかく明るいからっていう違いがあるのかなっていうのは思いましたね。あとは焼きそば食べて寝てろのアネッキーひまずさんたちの新曲が気になったりとか、あとこの前バラエティ見てて大島さんがなんか大丈夫かなって思っちゃったりとかしましたね。大島さん33歳ってテロップで出てたんですけど、あ、年下だったのかなって思ってちょっとびっくりしたりして、でなんか女性タレントとか女性芸能人の方が本音ソング、本音恋愛ソングを歌うっていうコーナーがあって、でそこで大島さんがなんか子宮を起こすとかなんとかなんとかって歌ってて、でなんかこうなんとなくですけど、なんか誰彼構わず男性を試してるような印象を受けて、大丈夫かなって思った後に野呂さんが、まあ、一途な曲を歌ってらっしゃって、こうなんか私の解釈だと 相手のことを好きっていう気持ちがあったらテクニックとかは特にいらなくて、こうあなたに触るだけで10倍ぐらい感じることができるんだよみたいな、そんな風に捉えられる曲を作って歌ってらっしゃったんで、野呂さんいいなって思いました。はい。で、大島さんが心配になりました。なんか、どうしたんだろうっていうか、なんか辛そうって思いました。うん。で、なんか辛いからこそ表現して乗り越えようとしてるんだろうなって感じて、なんか辛そうですよね、やっぱね。で、あの、全然事情知らないけど、ゆきぽよちゃんもなんかあったみたいな感じで、全く知らないんですけど、なんかあったっぽいっていうことしか知らなくって、で、ただね、掘り返しててもしょうがないから、どんどんね、次の瞬間を作っていくしかないだろうなって思いました。で、本当にバラの花渡しただけで落ちるのかなっていうのはなんか気になりました。本当にと思って、バラの花で落ちるのか、しかも花束で本当かなと思って、なんか気になりましたね。あの歌通りにやったら本当にハーってなるのかなって、ちょっと面白いなと思いました。かわいい、なんか顔丸い。でも顔ちっちゃいって雨宮さんが言ってたんで、ちっちゃいんやろうなって思って、はい。あとは、なんか大悟さんが、ついにノブが自分の女を番組に出し始めたとかなんとか言ってて、顔まで似てきたとか言ってて、なんか、どうなんやろって思ったりしました。で、あとはザワチン、なんて言ったらいいの？ザワチンちゃん？ザワチンさんは、おもながで、やっぱ自分にない顔の輪郭してるから眺めてましたね。あーと思って、あー、ただやっぱこう女性なんで、やっぱなんか目立ってていいなと思って、だんだんコメントがひがみったらしくなってきたから、夫がちょっとチャンネルこれ見てるとあんたがなんか機嫌悪くなるから帰るわって言って帰られちゃいました。分析する方になっちゃうんで、この曲ってさとかってなっちゃうんで、だいぶ感じ悪い雰囲気になっちゃったんで、チャンネル変えられちゃいました。まあね。でもああいう企画すごい面白いなと思って、で、あとなんだっけ、そうそう、人件費が増えるのもわかるなって思いました。公式カメラマン、オフィシャルカメラマンが増えましたってアナウンサーの司会の MC の方がおっしゃってて、面白いもんなと思って夫婦で笑ってました。そりゃそうだよって、予算増えるよこれはとか言って。あ、でもその最後までは見れないっていう、なんか夫婦喧嘩になりそうだから、どういう分析の仕方それってなりそうなんで、あんまりね、あんまり余計なこと言ったらやばいなって思ってましたけど、でも面白い、なんか人のね飲み会の様子見てる感じで、あの人とどうなってるんですかとかね、そういうの見てる感じで面白いです。思い出しました、チャンスの時間っていう番組ですね、面白い。で、あとは愛用っていうのも見たことあって、で、愛を語る、愛について捉え方をいろんな言葉を使って表現して、みんなで笑ったりとか、ああそういうのもあるんだとか勉強したりとかするっていう認識ですけど、で、大悟さんが俺は下ネタしか言わないからダメなのかとか言ってて面白かったです。でもやっぱ下ネタ言ってくれる人がいないとね、なんかずっとね語られててもなんか笑いどころが分かんないっていうか、はあってなっちゃうんで、哲学の授業かなってなっちゃうんで、やっぱり本当に うんことかね、おしっことかっていうのは大事だって思ってます。はい、この収録するたんびにこんな話になってると思うんですけど、ちょっとまた変えましょう。じゃらんらん。アニメなんですけど、レなんちゃらなんちゃらから始まる異世界生活とか覚えようとしてるんですけどね、まだ語れるほどいかず、いやー本当にまあ、いわゆるオタクの皆さんの知識量と脳みその情報処理能力が多すぎて、ついていこうとしたらこうね、そのキャラクターの名前までバッチリ覚えてらっしゃる場合もあるんで、ちょっと言い間違えただけでそれ違うからとかって言われたりして、怖ってなるんですけど、でも今んとこまだね食らいついてますよ。はい、でやっぱねエヴァンゲリオンで、ドラマの話に行きます。ドラマ君が心をくれたから、そっちはねノートに感想書いたんで、よかったらテキストでも読んでみてください。はい、じゃあちょっとねカバーしようかな。CDTV でカウントダウン TV で宇多田ヒカルさんが何色でもない花のフルパフォーマンスをねしてくれて、でやっぱりカバーしたいなって思ってるのでカバーしようかなと思います。君がくれたものは何色でもない花、そんなに遠くない未来、僕らはもうここにいないけど、ずっと I'm in love you in with youIn love with you, ooh. In with you, in with you, ooh, ooh. 朝日が昇るのは、はい、ちょっとカバーしきれてないですけど、もうちょっとね、いきます。朝日が昇るのは誰かと約束したから、あなたかい学者によると、僕らは幻らしいけど、今日も I'm in love you, ooh, in with you, in with you, in love with you, ooh, in with you, in with you, ooh.はい、ここから変わりますよね。だけど自分を信じられない、はい難しい、カバー難しい、かっこいいということで、 だけどまでって感じですね。だけど自分を信じられなきゃ、変えちゃいますねやっぱね、なんかカバー難しい。だけど自分を、うん、やっぱなかなか覚えられないように作ってるとしか思えない。だけどは覚えられるけど、ニヤッとしてそうですよね。テトリステトリスとか言って、くそついていくぞ。だけど自分を信じられなきゃ、くそ悔しい。じゃあちょっとチートですね、ここで、宇多田ヒカルさんの何色でもない花、難しくなる方をね、よし、これで、これでいきましょう。綺麗ですよね。でちょっと難しくなるところ、まあ、難しくなるというか、ね、曲調が変わるところいきましょう。いますね。だけど自分を信じられなきゃ。もう一回いきますかね。はい、ちょっと。よし。自分を、あ、今いけてるんじゃないですかねこれ。だけど自分を、いや、いけてると思いますよこれ多分ね。だけど自分を、こう、を上がってません？いきましょう。なんかもう忘れました。ちょっともう一回、もう一回、長いですよこっから。はい、だけど自分をね、信じ、あ、もうずれてる気がする。だけど自分をし、むず。何も信じたない存在しない二度に確かめようのない事実しか真実とは。私たちの心の中身は誰にも奪えない、そんなに守らない、でも平気だけど、ここそんなに守らないでも平気だけどがかっこいいですよね。なんか、はい、聞いていきましょう。 はい、ということで宇多田ヒカルさんの何色でもない花、2番、まあ、2番というか後半に着目して流していきました。途中でね、リオ太郎が MC リオ太郎が止めちゃったりしてくって思ったかもしれませんけど、かっこいい、なんかすごいざわつきますね、心が。大丈夫かなってなんか思ったりして、ちょっと悲しみの奥の狂気みたいな、悲しみなのか何なのか、ざわつく気持ちが。さあ、それでこの歌い方をね教えてくれてる人がいるので、その人についてってみようかな。なんか YouTube でアップしてたんですよ。音程とかね、あのやってくれると、難易度 A、 シラスタさん、歌唱力向上委員会の、流してみます。確かめようのない事実しか真実とは呼ばない。本日のシラスタは宇多田ヒカルさんの何色でもない花の歌い方を10分ぐらいで解説したいと思ってるんですけど、多分オーバーします。ボイストレーナーおしらです。イエイ。というわけでですね、タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン タンタンタンタンタンタンタンタンタンチャンネル登録しようと思って、なんか違うページ行っちゃったんで、ちょっと戻しますね。
ちょっと
すいませんね、ちょっとごちゃごちゃしまして、少々お待ちください。歌い方解説はどのくらいかな。ではまた先生にお願いしましょう。シラスタ先生お願いします。
そのドラマとちょっと関連してきてる風にも聞こえるし、これさ、何色でもない花、何色でもないって部分がさ、こうノンバイナリーっていうものをさ、カミングアウトしてる、宣言してる宇多田ヒカルさんのこと自身のようにも感じられるし、もう本当にね、ちょっといろんな解釈の仕方があると思うんですけど、それ歌詞の解釈だったりしつつ、この歌歌えるように一緒に練習していきましょう。というわけで本日の音楽のレッスンスタート。
君がくれた、ここは結構歌いやすいですよね。ちょっと飛ばしていきます。この後半をね教わりたいんですよね。こう どこまでいったらいいんだろう。この辺はいいですよね。もうちょいかな。これは B メロ、はい、B メロ。
もうこれ今年1文字かかるから、
あ、まだか。
もうこう分かったな。
うん、そこは分かってるつもり。あ、もうすぐサビ、サビがどれなんだ。メーラルで、もうそこはいいですよね。名称は分かってるのか分かってないのか、自分でも。リズム鬼パート、ここですね。来ました、行きましょう皆さん、ドン。
だけど自分を信じられなか
った、だけど自分を信じられなきゃ。お、歌えた気がしますね。すごい、さすがシラスタ先生。
何、こっからのリズムがわけかわかりませんってなるのは当たり前です。なんでかっていうと、ここまではさ、タンタンタンタンタンタンタカタタカタタカタです。これ一番のさ、この単位が3つの塊で動いてたんだよ。それが急に4つになっちゃいます。で、どうやって練習するかなんですけど、1、2、 1,2,3,4 というカウントになります。ここからで、そのうちの1のところだけに黄色いアクセントマークを置いてあります。ちょっと極端にやるから一緒にやってみてね。いくよ。だけど自分は信じられなかった、何も信じらない。そう、
よし、やってみよう。だけど自分を、だけど自分を信じられなきゃ、何も信じらない。できたかな。
愛しないにどき、あ、確かめようのない、事実しか信じつとは呼ばないよ。
笑ってる。
これで一緒に練習してみてね。ちょっと細かいニュアンスいってみましょう。だけど、まあ、ここでさ音程強くていいと思うんですけど、自分をで、ポイント1個目、この5をちゃんと2音発音すること。
自分を
信じてやると、もうリズム分けなくなるんで、自分をここに1個音あるからね。で、このでブレスのところが1拍目になります。これ気をつけてください。自分を信じられ、OK で、られ、られ、られじゃない、られって発音します。さあ、ちょっとフェイクと違うんですけど、2回押し直すみたいな感じなんでね。られなきゃ。
よし、やってみるぞ。だけど自分を信じられなきゃ、何も信じらない。存在しないかな。
落としてないで。何も信じらない。存在しないにどぎ。
存在しないにどぎかな。
うん、確かめ、このさ、確かめの前に、またこれブレスでちょっと一拍待つのが入るから、どぎ、確かじゃなくて、どぎ。確かめよう。で、このさ、確かめようは結構、なんだろう、パッパッパッパッパッパッパって、なんだろう、タッタッタッタッタッ、スタッターとは違うんですけど、一文字一文字結構、強烈に発音してるんですよ。確かめ、確かめようのない。で、たぶん、
先生。
ラソミ、のない、ラソミをプラーって入ってます。
ちょっとテンション高い、先生。なんかちょっと何言ってるかわかんない。テンション上がっちゃってる、先生。ちょっと大変これ。
事実しか信じて、ここのアクセント難しいんですけど、信のんじゃなくて、信、こう押し直すさ。
信、
このしゃくりのところが一拍目で、真実とは呼ば、呼ばも区切れ、呼ばない、
呼ばない、
このごちゃごちゃっとしたところなんですけど、これちょっとゆっくり再生してみても、ちょっとワイルドすぎて何やってるのか分からないんですけど、これさ、3分あるじゃないですか、1個目はおそらく、これね、さっきと一緒。で、2個目がちょっと何
やってるのか全然わかんない んですけど、ミレ
な
のか、なんかちょっとわかんないですよ、みたいな、ミレ
で終わってるから、ちょっと全然
ちょっと
どうなんかわかんないんで、
はははは、楽しい。
これ、で、ちょっとしゃくってるかも。で、これをさ、一瞬でやるわけ。
呼ばない。お、できたかも。どうですか？聞いてる方。呼ばない。
ちょっとね、
笑ってる先生。
二回転ポンポンってきて最後に。呼ばない。リズムが進化するんですけど、これ今までさ。2,3,4 だったのが1,2,3,4,1 に変わるんだけど、私たちの心の中には誰にも奪えない。
できるかも。私たちの心の中身、あれずれちゃった。 私たちの心の中身は誰にも奪えない。ちょっと違う。
そんなに守らない、でも平気だけど自分を信じ。
むずい。
でここでまたさ、あの半分に戻るわけ。この半分だったらさ、一回倍にちょっとギュッてなって、その後また半分にギュッてヨヨってなるわけ。分かった。ここはさ、自分のリズム
テンション、
なんかこう時空間
が先生のテンション。
でその前半説明したところは全然別空間って感じで、カウントでちゃんと取れるようになったって
。
ドラムこのなんか
顔
をリズムが最後に難しいと思った
り
で、
山下
さんと練習したのに OK かんないで、なると思うんです、なると思うんですけど、一旦私のやり方でちゃんとカウントできるようになったら、カラオケでちょっと混乱せずに今リアル練習に移ってもらえるといいかなと思いますので、皆さん練習頑張ってくださいと。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。
わー面白かった、すごい。ということで、白須田先生です。ひらがなでしら、カタカナでスタ。これは勉強になりますね。もうマスターした人出てきてるんですかね。ひなさんとか、もうひなさんはもう早かったですもんね。こんな練習も、あ、流れちゃった。あらら。どれだ。どっから流れてんの。YouTube? さあ、最後のキスはタバコのフレーバーがした。iPad ちゃんが勝手に流してるので、なんか、どうすりゃええねん、これ。Spotify?まあ、いっか、流しましょうか。宇多田ヒカルさんで First Love。 You are always gonna be ということで、宇多田ヒカルさんのファーストラブをお送りしました。まあ途中なんですけど、思い出したことがあって、あのコスメの話しようと思ったんですよ。インテグレートだったかな、あの赤いシリーズ、あれのこうアイカラー引く時のね、クレヨンタイプのものおすすめです。2色入ってて本当おすすめです。あれコンビニだけなのかな、薬局では見当たらなくて、あれのなんか違う色とかあったら買おうと思って見に行ったらなくって、もしかしたらコンビニ限定なのかもしれないですね。あれいいですよ本当。だってさっさって引いて、でその濃いめのやつをまたパコって取ってさって引いたら、それでそれらしくなるっていう、あのあんまりコスメ集めたりとか、こうたくさんポーチの中に入れてよしやるかみたいな感じじゃない人に向いてるかなって、まあちょっとそれらしくなればいいわみたいな、さっさってやりたい人にはもうぴったりですね。あれ本当にあれいい、あの二色鉛筆みたいな、繰り出し式の二色鉛筆みたいな、昔の文房具みたいなやつ、あれはね本当に発明して商品化してくれた人に拍手、素晴らしい。まあパレットが苦手な人はいいと思います。本当にインテグレート、あの小松菜奈ちゃんがしょっちゅう宣伝してるあれです。であとちょっとこうツヤツヤになる BB クリームかなんか一本探してるんですけど、薬局とかねいろいろテスターやってみたりしてるんですけど、なんかツヤツヤ難しいのかなって、自分もねもう年齢が34だし、やっぱこう 1枚じゃない、1本でね塗ったらつるんってなるやつないかなとかってね思ったりします。つるんってねなったらいいな。まだ探してます。まだね今持ってるのがあるんで、あ時間だ、おやつの時間です。おカフェリオ、はい、また残り少しですけどお付き合いください。洗濯物を取り込んで畳みながら話そうのコーナー。ねもう洗剤をね気になったものを使ってみるっていうことをしてるんですけど、今日はなんだっけこれ、なんかフローラルな香りですね。でなんでだろうね、靴下ってどんだけ気にしてるつもりでも片方なくなりません？不思議、洗濯物あるある。今度こそと思ってんのに干すときになぜか一足ってか片方だけ干す羽目になってる。なんでだろう。はあ、まあでもこうやってね乾いたタオルを畳んでると、ああよかったって思います。またタオルが使えるなと思って嬉しいですね。でおやつにちょっと鍋いっぱいの、まあ、キムチ雑炊みたいなのを食べて、お腹パンパンですね。で夜は鍋にしようかって話してたんですけど、まあ、旦那さんの気分が変わってるかもしれないのであんまり作ったりはせず、とりあえず鍋をつけ置きしているという感じにしてます。やっぱね、あの子供とかいないんで、私あの、まあ、旦那待ち主婦なんでね、 せっかく作ってもね、今日これの気分じゃなかったんだよなみたいな、やっぱ違うの食べたくなったっていう連絡を待ってからじゃないとね、作れないっていう。なのでもうお風呂もご飯も済ませておいて、であとはもうお付き合い程度に食べるっていう作戦です。いいかなと思うんですよね。どうせ見てたらね、ちょっと食べたくなるんだから。で、靴下とかはもう被り物系のぬいぐるみっぽいやつに詰めていくっていう。よし、まあ旦那さんからはなんか気色悪い怖いって言われますけど、もう発想がわからないとかって言われるけど、笑われたりしますけどね、主婦の知恵ですから、収納かつ可愛いっていうね。はい、ということで、今回はここまでです。カフェリーを聞いていただいてありがとうございました。君がくれたのは家庭という名の巣です。グッバイハピネスオーバー。さあメイクしてレディーな自分になって旦那を待ちましょうかね。新米主婦のカフェリーオでした。また聞いてください。バイバイ。